い、皆さん、土井ラジオは映画凡人活動しラジオ、その名も土井ラジオ、ようこそ。お相手は私、変身といえばカフカなこたつと
変身か、変身より変形の方が好きかも。おまけと
ギャバンが変身する時の定着って、ギャバンが勝手に作ったかっこいい名前だと思ったら、ちゃんと定着っていう言葉があったことに結構最近びっくりした旗と、
セーラームーンなザックリスナイダーと、
じゃあセーラーマーキュリーな NBK と
なんかよくわかんないけど、ああいうポーズしなきゃいけないのかなってよく思ってるタンタンです。
何のことについて、
なんか変身みたいな、あんな恥ずかしいのをやらないといけないのかなって、
いいのかやらないとやるぞっていう、はい、
この番組は映画についてはさほど悔しくはないです。でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられないからになってしまった通称映画凡人たちが集まって、全く持ってみのない話を好き勝手にお届けする映画素やったトークバラエティ番組です。イエーイ、
変身。
あ、何になるんだ、
何になるの、
ガシャッガシャッ、
結構機械的に
スナイダーが、変身して、
レイチェル、
ダック
ダックだった
ね、忘れすぎだよ。
はい、ということで今回ですね、4月6日になりましたラインナップご紹介しましょう。まずドイファイブとシングス、今回は、ザックリスナイダー改めバットマンさんがやります。そして必見配信オリジナルでは、私時々レッサーパンダ、ディズニープラス配信されます。やっていきましょう。それでは参りましょう、第261回、ドイラジースタート。フェイバリットシングス、
このコーナーはドイラジメンバーが狂おしいほど好きなもの、またはみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて、魅力をさまざまな理屈をつけてご了承していき、最終的に無理やり映画の話に結論付ける片迷惑なコーナーです。
はい、ということで今回の紹介者はザックリスナイダーさんです。ザックリさん、はい、お願いします。
お願いします。
さあ、何ですか今日は。はいはい、
この前の週末にですね、
はいはいはい、
友人宅に3泊4日したんですよ。
だいぶいるね。
だいぶいるね、まあ、行ってたね。
距離の遠い友達ん家に行くとその連泊が伸びるという僕の方程式が
ありますね。
そう、はい、最大限に生かされて
はいはい
で、ちょうどそのタイミングで、うん、あるゲームを買ってたんですよ、友人が。
おお。
そのゲームの名前はエルデンリングというゲームなんですけど。
おお、うん。
よく聞く、最近。
しますよ。
そうなんです。僕も、やる前までは、すごい、なんだろうな、テレビのコマーシャルとかで見てるぐらいの知識だったんですけど、うん、その友達ん家に行ったら、もう一人いた友人が勝手に僕の名前でキャラクターを作り始めて、
お
そっからエルデンリングの旅が始まったんですね。
お
で3泊4日でやったんですけど、ちょっと40時間ぶっ続けてやってしまって、
待って、その間友人はどうしてんの、見てんの。
友人はなんかこう別の趣味やったり仕事したりとか
もう乗っ取ってるじゃねえか。
そうなん、
おのおの好きなことをやり始めるっていう。
へ
え、まあ、僕まあこのエルデンリングはフロムソフトウェアさんが、まあ、作ってるゲームの最新作みたいなんですけど、はい、うん、もうフロムゲーと呼ばれてて、フロムソフトウェアが作るゲームが
フロムゲー
で、そう、うん、フロムゲー初なんですよ。ダークソウルとかもやったことなくて、そうなので、そもそも僕プレステは4とか5持ってないので、
うん、
自分家じゃできないんですよ。
なるほど。
なのでその友人の家に行くと、まあやる機会ができるので。
おお、
小学生か
確かに子供の
ようにファミコンがない子
確かに平成初期の小学
確かにスーファミ持ってるえ持ってんの行く行くみたいなねあったね
もうあの別もちろんそれが目的に行くわけじゃないですよもちろん、うん、あの行くと結果的にそれを使ってみんなでボンバーマンやったりとか、
うん、
なんかいろいろなゲームをやったりとかってなるんですけど今回はエルデンリングだったんですよ、
うん、でおのおの別々に
別々
占有してた
あのいやでも見てましたよあの家主も見てて、
うん、
でなんかこうちょこちょここう間に言葉挟んできたりとかそんぐらいの感じでずっとやってたんですけどいや本当にあの僕もともとゲームはまあどうなんだろう世間一般ぐらいにやるぐらいではあるんですけど、
うん、
ただそんなにがっつりやるっていうほどでもなくて本当久々ですねこんなに集中してゲームやった本当にマジで昼から始めて次の日の朝の6時ぐらいまでずっとぶっ続けでやったりとかもしてたので、でその間友人にあのご飯作って運んでもらった
り至れり尽くせりじゃないですか
奴隷化したの
いや本当にね最高の休日を過ごしてしまったんですけ ど、うん、どそのエルデンリングの魅力についてねちょっと、まあ、初心者ながらも語っていきたいなと思います
あねえ、うん、いいね初心者かつ、はい、もう持ってもない人がね人をちょっとやっていけるを今日教えてくれるという
はい
いいねはいということでじゃあご紹介しましょうフロムゲー初心者によるエルデンリング体験レポ一つ目
やっぱ素晴らしい世界観ですね
うん、なんかねなんか笑っちゃうねなんか人んちで3泊4日だけ経験した人が
世界観
なんかねなんか世界観素晴らしい世界観ですねなんか笑っちゃうね
いやこのゲーム面白くて、
うん、
やるんですよゲームとしてゲームとしてプレイするんですけど、はい、ストーリーに何も入ってきてないんですよね。
え？あ、そうなの？
一応こう出てくるボスとかなんか進めるイベントとかがなんかペチャクチャペチャクチャこの世界観について語ったりするんですけど
ゲームクリエイターが一生懸命頑張ってるとこよそこストーリー
申し訳ない本当申し訳ない本当申し訳ない
ペチャクチャねペチャクチャやってるとこね
なんかそこをなんか全く知らなくてもこう没入できるなんか不思議な魅力があるんですよ。なんかまず何よりもこれオープンワールドのゲームなんですね。
はい。
要はなんていうの？シームレスな、うん、まあこうどこまでも進めるような世界の中で
今だとこうゼルダのブレスオブワイルドとか。
そう
最近のハンターハンターじゃなくて何だっけモンスターハンターとか
モンスターハンターとか、
うん、
モンスターハンター違う
え、うん、最近のそうじゃないの
行ったらか
もうまだ
狭い全然狭い
、
うん、オープンワールドとは言わないです
なるほどあのね歩いても歩いても探索が終わらないんですよ
ほう
あのまず最初のステージで広い草原みたいなところから始まって、
うん、
どんどん進んでいくとこうでっかい城があったりとかしてで、うん、さらにもっと進むと湖みたいなこう湿地帯とかがあって、
うん、
でなんかそんな感じでこう徐々にこう姿を経て形を経て、うん、世界がずっと地続きで続いてるんですけどあの40時間やってもまだ多分マップの半分も進んでないんですよ。そうでしかもなおかつ地下世界があって、センターオブジアスみたいな感じで、うん、その地下世界も地上と同じ広さのフィールドがあるんですよ、
うん、
なのでなんか普通に馬乗れるんですけど馬乗りながら回るだけでも楽しいですねなんかこう冒険、うん、ロマンみたいなの冒険士みたいなのくすぐられて
これ何、舞台は架空の世界なの、それともこうかつてあった西洋的な感じなの、これは。
結構中世っぽい感じはします。あの、うん、出てくる騎士とかがそのいわゆる紋章みたいなのが入った鎧兜をつけてたりとかする敵が、あの雑魚キャラですごいいっぱい出てくるんで、
うん、
多分中世みたいなのな世界観で、
うん、
でも出てくるモンスターとかいっぱい出てくるんですけど、それはもうドラゴンがいたりとか、
うん、
はたまたなんかわけのわからないなんかあの触手のついたタコみたいなのが出てきたりとか、ほんといろいろなキャラクターがいて、なおかついろいろな世界があってっていうのはあるんですよ。火山のエリアがあったりとか、
うん、
なんかそこをこう探索してるだけでもこうある種のプチ旅行感があって、それだけでもなんかこうやりがいがあるというか。
ちょっとさ、その一回その探索してる人のイメージをちょっと抱きたいんだけどさ、最初にやっぱキャラクターの職業みたいなの選べるわけじゃん。それを、
そうですね、
友人が勝手に決めてザックリスナイダーの名前をつけたってこと？
そう、最初が戦士とか騎士とか、あとなんか、うん、あの名前は違うんですけど魔法使いとか、
はい、
いっぱいいるんですよ。
何したんですか？
あの侍になったんですよ。
侍
で、そう、侍かっこいいなっつって侍になって、
うん、
でまあ僕の本名の方をもじったあのニックネームなんですけど名前をつけて、うん、
はい、
あの侍の鎧兜でこうプレイを始めたんですね。
あ、じゃあ中世の世界に和の侍？
和の侍です、完全に。
面白い、はいはいはい。
ただ、うん、あの侍がいるようなステージがないんですよ、全く。
ないんだ。
そうなんですあの進めれば出てくるのかもしれないけど。
ちょっと補足していいですか？
あ、はい。
あの、さっきの話なんですけど、架空の世界なんですけど、あのエルデンリングって、
はいはい、
あのゲームオブスローンズのあのジョージ R.R. マーティンさんがまずあのその世界の神話を作ったんです。
ほう、
はい、
うん、
でその神話をもとにあのフロムソフトウェア の, あのゲームクリエイターの方たちがあの世界を膨らませてこのエルデンリングっていうゲームのストーリーとかを作っていったっていう流れになります。
昭和の再現だ。
なんかオープニングって最初わーって物語が語られるみたいなシーンがあって、それがその神話部分みたいな。
そうですね、はい、うん、なんかそうエルデンリングっていうそういうすごい力のある、まあ、指輪的なものを巡った話が最初にされるんですけど、その辺をあのジョージ・アル・アル・バーティンさんが作ってますというところですね、
うん、
はい、
下手すりゃロード・オブ・ザ・リングみたいな。
そうそうそうそう、うん、ちょっと近いね、うん、で侍はいるエリアではゲームには出てこないんですけど、あのフロムソフィアさんのあのセキロっていうゲームにあの出てくるアシナっていうところから来ましたって説明が侍の説明に書いてあるんで、この辺がのつながりがある。
説明読んで。
いやいやいや、あのもう見たら侍になってたんで僕。
なるほど。そっかそっか。
なるほどね。
そう。そうですね。
侍がそういう世界を歩いてるイメージをすればいいわけね、今ね。
そうですね。あ、そう、うん、だからあとそのジョージさんが作ったんで、あの出てくる登場人物はみんな英語を喋ります。
あの
そう、完全に英語に字幕がついてる感じで進んでいくんですけど、
うん、
そうそう、で侍の格好で、まあ、まず草原みたいなところバーって出て、で草原をちょっと歩くとなんか馬に乗ったでっかい騎士みたいなのがいるんですよ、
うん、
でなんかそのでっかい騎士に遭遇するとこう、まあ敵なんですけど体力メーターが出てきて、
うん、
戦闘が始まるんですね、
うん、
でその戦うんですけど、あのどう考えたって一番最初に出会うやつじゃないだろうっていうぐらい強いんですよ、うん、あの全く倒せないそう、
うん、
まあ、やってる人ならあれなのかもしれないですけど、なんかあのその家主に聞いた話だと、そこで 2,3 時間止まっちゃうプレイヤーとかもいるらしくて、 まあでもそいつは完全にスルーできるんですよ。
あ、そうなん
だ。戦うから止まっちゃうだけで全然スルーはできるんですけど、なんかそんな感じで強いやつがバーって出てきて、でなんか戦うんですけど、まあそれは別に戦っても戦わなくても先に進めて、
うん、
でなんか先に進んでいくと徐々にこう城みたいなところにたどり着くんですね、
うん、
でそこの城にの中腹みたいなところにこう入っていくと、まあなんか最初のボスみたいなのが現れて、なんかすっごいでっかい、なんかこう木、その大木みたいなのが体にくっついてる、なんかこう斧持ったなんかいかついガンダルフもどきみたいな。
全然イメージできないけど。
プレイヤーキャラの 3,4 倍ぐらい体の大きさありそうな。
そうですね、かなりでかいです。
結構大きいですね。
そのぐらいです、うん、そいつと戦うことになるんですけど、そうストッカーと戦って進んでいくとストーリーが進んでいくんですけど、
うん、
全く無視して別のところも全然いけるんですよ、オープンワールドなんで、
うん、
だからなんかイメージしづらいと思うんですけど、すみません、あの
大丈夫ですよ。なんならあの正確にイメージできなくても全然構わないので乗り切ってください。
あ、そうそうそう、あの河原さんが言ってくれたんですけど、この木のでっかいやつ、
あ
こいつとかと戦ったりするとストーリーが進んでいきます。なんか
ツリーフォークみたいな感じなのかな。
ツリーフォークわかんないけど、その、はい、僕結構ゲームの物語性とか割と突き好んでこうあの追ってくタイプだと思ってたんですけど、
うん、
なんかそんな話は全然気にしなくても勝手にどんどん進めるなっていうゲームなので、なんかあの申し訳ないですけど、あのすごいすごいシナリオなんだろうなとは思ってるんですけど、全く物語が入ってないんでもう本当に
うろついただけみたいな感じですか。
架空の世界を楽しんでる、ただのなんか放浪放浪みたいな、放浪記みたいな。
なるほどね。
それが楽しめるだけゲーム性はいいんですよね。
そう、
放浪するだけで4時間とか何時間とかできるから。
そうそうそうそう、
基本的にフロムソフトウェアのゲームってストーリーの説明がないんですよ。ストーリーはあるんですけど、
うん、
あのよくわからない人たちがよくわからない話をしてるだけなんですよ、あのパッと見、なんですけど、あのアイテムの詳細説明とか見るとめっちゃいろいろ書いてあるんです。
で、あの
こう回復アイテムとか、あのなんか豆とか石とかそういうのにも全部結構詳細に説明書いてあって、っていうのを全部読み込んでいくと、あ、これはこいつのあれで、こいつはこういう背景があってみたいなのがだんだん分かってくるんですよね。
あ、
へえ。
なんでその探索をしてる中でいろんなアイテムを手に入れて、あ、この世界こういう成り立ちなんだとか、こういう背景のある場所だからこういう敵がいるんだみたいなことがだんだん分かってくるんですよ。
はあ。じゃあ本当に設定中の人がこうもうガツンといて、その人の組み立てた世界の中に脚本が忍び込んでるぐらいな感じだもん。
そうですね、
うん、本当そんな印象です。で僕はあのその説明設定たちをすっ飛ばして、
うん、
ただただこうあのゲーム性だけでどんどんどんどん先に突き進んじゃった本当暴れ人なんですけど、でもなんかアイテムとかがなんかなんだろうな、もちろんこう敵を倒すにつれて敵はどんどん強くなっていくじゃないですか、ステージを進むにつれて、
うん、
だからより強力な武器とかを手に入れなきゃいけないわけじゃないですか、
うん、
でその武器探しの旅とかもすごい楽しくて、
うん、
であのもちろん僕は侍なんで最強の刀が絶対あるだろうとこの世界には、
うん、
もうか刀を追い求め始めたんですね、
うん、
でそしたらなんかあの刀のあるところにこう刀を手に入れるためにこう倒さなきゃいけないボスとかが出てきて、でまた強すぎて積むんですけど、
うん、
そういったことを繰り返しながらこうトライアンドエラーを繰り返してずっとやってたっていう 感じですね。
なんかその敵、そのあたりで生えてくる雑魚敵とか倒してもなんか落としたりしますよね。武器とか防具とか。
落とします落とします。
そういうの集めてる人は見たことあります。
だからあのロマンでその武士の鎧兜つけたんですけど、あの第一ステージでその雑魚キャラが落とした防具に変えちゃいました。
侍なのに
侍なのに
あの初期装備なんで侍の装備も、
あそっか、うん、
そうあんまり強くならないんですよ、うん、そうだからあのそこら辺の兵士から奪い取った防具をつけて、でもあの手に持ってるのは刀で、
うん、
それでどんどん進んでいくっていう。
なるほどね。
なんかそうですね、だからプレイメインですね本当に。あの、うん、一番最初にこうドカーンと素晴らしい世界観とか言っちゃったんですけど、
うん、
なんかこうその架空の街をこうプレイしてるっていうだけでなんか満足できる不思議な魅力みたいなのはあるかなって思います。
うんうんうんうん、ねえ、このペースだったらあと2つ何があるのって感じだけどもねえ、シナリオ入ってこないでしょだって
そうですね
じゃあ行きましょうか。
はい、
プロムゲー初心者によるエルデンリング体験レポ2つ目。
やっぱゲームの操作性ですね。
おお。
畑さんがあのときめもの紹介をしてくれたじゃないですか。
おお。
まあもちろん僕ときめももやったことあるんでわかるんですけど、あのむちゃくそむずいっす本当に。
え、ときめもの操作性がですか？
いや違います、エルデンリングの。
あ、びっくりした。
ちょっと待ってくださいね。あのときめもの
ときめものって十字キーと丸とバスしか使わないのに
そうそうそう、ときめものシンプルな操作性に比べたら本当何十倍もむずいです、僕にとっては。
あ、ときめも何個分って感じなんですか？じゃあ
ときめも100個分ぐらいじゃないですか。
あ、100
もそれぐらいかもしれない
100、うん、100ときめもでだいたい1エルデリング
どうなんだろう。
本当にあのコントローラーのボタン全部使うんで。
全部使うの？
全部使う。
あのときめもってその選択とかじゃないですか基本、
うん、
その十字十字丸決定みたいな、
うん、
だけどそのエルデンリングってやっぱ敵が出てくるので、
うん、
でアクションをするのでそいつと戦うのですで、
うん、
にコントローラーを動かしなきゃいけないんですよ、
うんうんうん、
でなおかつそのプレステの今のっていうかプレステのコントローラーにはそのまず丸×三角四角があるじゃないですか。
はい、昔
からながらね。十字キーがあるじゃないですか、
はい、
そう十字キーがあって下に2つこうなんていうのあれアクションパッドみたいなのがあるじゃないですか。スティックが2つついてるじゃないですか。
うん、
で上に L1、L2、R1、R2 があるじゃないですか。
はい、はい、そこまではね。
それを
あるよね。うん。
うん、あ、そう、うん、まさに河原さんが今持ってらっしゃるプレスのコントローラーこれです。でこれをほぼもう全部使うんですよ。
へ
え。敵と戦いながら。
うん。
それがマジでしんどくて。
うん。
これは僕が下手くそなだけなんですけど、まずそのスティックの方にスティックも押せるんですよ。
あ、はいはいはい、
う
ん、
そう、そこ、
うん、
上ボタンになっててカチッと押せるんですよ、
うん、
そこを押すと敵に標準が合うんですよ、ターゲットが。
お、うん、エイムする感じ
なのね。そうするとそう敵に正確に攻撃を当てられるんですよ。
お
でも僕は敵が大きい敵が迫ってきてるんでめっちゃ焦ってるんでこうカチカチ逃げ回りとかローリングとかをしながら、
うん、
そのパッドを押す動作も結構忘れちゃって、
うん、
気づいたら敵後ろにいて敵が後ろのままバーンって攻撃食らって死ぬみたいなとか結構あるんですよ
大変、笑ってるけど、
ね、ロックオンしてるとカメラが勝手にそっちに向いてくれるんですよね。
そう、向いてくれる。
ターゲットを押さえとくと
敵が中心、カメラが中心になるんで。
そうそうそうそうそう、エイムしてると走ってもこうカメラがこう敵に向いてくれるから綺麗に逃げ回れるんですけど、
うん、
てか僕モンハンとかもやってたんで、うん、多分モンハンとかそんなに変わらないとは思うんですけど、
うん、
アイテムを選ぶときとかも例えば三角を押しながら 十字の左を押すとこの魔法を使えるとか、
はいはいはい、
あの三角を押さないで下を押すと相手回復アイテムが使えるとか、
うん、
なんかそういうのでこう二重とかになりながらボタンの操作をしていくんですよ、
うん、
だから多分あのめっちゃむずくてシンプルに、うん、これそのゲームやってる人だったらみんな共感すると思うんですけど、あのこう敵に攻撃しようとして走っていくんだけど、あの気づいたら回復薬使っちゃったみたいなところから、あ 今体力満タンなのに飲んじゃったみたいなそういうのばっかやっちゃうんですよ。
あ
だからなんかそれをそれに慣れてくっていうのも結構面白いんですね、プレイしてると。
はあ、やったことない人からするとね、そんなのやりたくないって思っちゃうけどね、楽しいわ
かそれみたいな。いや無理って思いますよね。
いや絶対手がつっちゃう、ね、指がつっちゃう、
ね、
あやばいですね。そうですね、もうなんか僕の弱点あって、僕あの L2L1L2 がこうコントローラーの上にあるんですけど、
うん、
そこがなかなか押せない
もうさ言ってることがさギターのこのコードが抑えられないみたいな話じゃん。
そうだよね、
そうですね、
F ができないとかなんかそういう話みたいな。
そうなんか上にあるボタンを下のボタンで精一杯になってると忘れちゃうんですよ。
あ
だから
絶対忘れちゃう。
そうなんか刀使ってるから抜刀とかもあるんです、かっこいい。
うん、
でもその刀あの途中から両方刀になったんですけど、二刀流に、
うん、
あの片手とかその両方とか切り替えられるんですけど、
うん、
その切り替えをその L1 とか押さないで忘れちゃうと、うん、なんか自分は攻撃してるつもりでも、
うん、
気づいたら抜刀のポーズをずっと取ってるみたいなそういう時だ。
イライラしない？大丈夫？
あのなんか自分の中でやりそのエルデリングずっとやりすぎてなんかそれがイライラするんですけど、うん、癖になっちゃってなんかこう、イライラしてるんだけど楽しいみたいなもう状態に陥っちゃって、
あの死にゲーっていういわゆるトライアンドもう一回死んでもう一回生き返って死んで生き返ってを繰り返しながら同じ敵と戦ったりする系のゲームじゃないですか、うん、なんかああいうのってみんなやりながら敵の動きを覚えて、
うん、
自分がどう戦っていくかを考えていくのが楽しいみたいな人の動画をすごい見てるんですけど、なんかそこはすごい楽しそうにやってますね。なんか縦にしようかなとか両方肩にやってやろうかなとか、
ああ
なんかそこら辺が楽しいのかなと思いました。
多分そこそうですね、ゲームの操作性でほとんど楽しんでたと思います。
うーん、
なんか大ボスと戦ってるんですよ、
うん、
でやっぱ倒せないわけですよ、1回2回やっちゃ
う、うん、
でもそのボスの攻撃を見てるとあるんですよ、こう1回斧振ってきて、でもう1回振ってくるときにはそのボスがジャンプしながら斧振ってくる、でその、うん、ジャンプしながら斧振ってくるとその大きい動作を相手がしてるんで、
うん、
あのちょっと止まるんですよ、
うん、
大きい動作に対して次の動作までが遅くなるんですよボスは、
うん、
でその間にこう切り込むみたいな、それを繰り返して倒していくみたいな、
うん、
なんかすごいね、こうやって聞くとこうやっぱガーラさんの格闘の話聞いてる時のみたいな
今回ねすっげーいやらしくて、
うん、
あのまあ敵の攻撃防御するのは、まあ、盾でガードするかあのゴロンと転がってあの回避するかなんですけど、
うん、
あのブンって振ってくるじゃないですか、
うん、
でじゃあ一回ガードしてじゃあ次は避けて後ろから攻撃しようとするじゃないですか、
うん、
あのなんだけど2発目は溜めてくるんですよ。
あ
相手が振りかぶった瞬間にゴロゴロって転がると転がり終わった瞬間にバシャッて切られる。
さあ
なるほど、
そうこの2発目は遅らせてくるっていうのを覚えないと、覚えてちょっとこっちも我慢した後に転がらないとやられちゃうっていう。
やだない
やすごい意地悪ですよ本当に。 あのこうなんか衝撃波みたいな飛ばしてくるやつとかもいるんですけど、そいつはその衝撃波飛ばすじゃないですか、 で、うん、ローリングすれば回避できるじゃないですか、うん、で、あ、衝撃波一回使ったら一回こう待ちのターンあるなって思って切り込むじゃないですか、
うん、
でそれを覚えてもう一回行こうとするとなんか相手衝撃波3回とかに変えてくるんですよ。避けたけどまた来た、あ、避けたけどまた来たみたいな、そのパターン、ね、そう、そのパターンのバリエーション、攻撃のバリエーションがどんどん増えてくるんですよ。だから混乱します。
いやー、なんか解けない数学の問題出されてる感じだわ、それなんかもう数列のこの序盤だけで、ああなるほどね、こういう等差数列ねとかって思ったのに全然違うじゃんみたいなね。
そう、
あ、実は素数の並びだったとかさ、わかんないけどさ、なんか
もう、そうだから
大変だ。
ジャンプして攻撃みたいなやつが最初に出てきて倒せると調子乗るんですよ。あー、俺エルデンリングできちゃってるなみたいな、
うん、
もうプレイして完璧よみたいな。で進んでいくと、もうなんか すげえ素早いとかやつとかが出てきて、なんかジャンプ攻撃とかじゃなくてジャンプゆらゆらゆらザバみたいなやつが出てきたりして、うん、あー、また狂ったわみたいな、こっちのパターン狂ったわみたいなことをしてくるのが、僕はすごい癖になっちゃって何時間もずっと一つのボスと戦い続けるみたいなのを繰り返してました。
なるほどね、
はい、
面白そう。何か攻略できそうってこう思えるからいいんだろうね。
そう、
うん、
死にゲーではあるんですけど無理ではないんですよ。無理ゲーではないですよ、
うんうんうん、
そこがいいかな。
実況者さん何人か見てますけど、みんな一つのボスに 2,3 時間かかっちゃう時も、結構1時間ぐらい頑張った後にいける気がするわってみんな言い出して覚えたわ、いけるわって言い出してからまた2時間戦うみたいな、そんなパターンとか多いですもんね。
僕も ね一生友人宅で言ってました。あー、ごめんごめん、今ね、今のプレイ俺本気じゃないから、
俺は
もう一人友人がいて、その人も遊びに来た人なんですけど、
うん、ちょっと待って、そういうわけじゃないんだ、もう一人も置き去りにして自分のゲームやってんの？
なるほど、二人ほっとい
て、違う違う、その人はゲーマーなんですよ。
お
ー、その人はゲーマーで、ダークソウルとかもやって、セキロとかもやってる。
あ、じゃあもう自宅でエルデンリングはある程度やってるみたいな。
いや、もうエルデンリングは最近発売されて買おうか迷ってて、ちょうどやるタイミングができたみたいな。
あ、なるほど、やるタイミングできたのにずっとコントローラー握ってる人がいると。
いや、でも その人と交代制でやってたんですよ。
あ、こうね、言ってよ、ずっと一人でやってんのかと思ってたよ。
いや、ごめんなさい、違います。
交代でやってたのね、ちゃんと。
そうで、しかもその人の方がもちろんゲームプレイがうまいから、
うん、
僕が本当にイライラして、あ、もうこのボス倒せないやってなると全部その人に任せる。だけどそれを見てるのも楽しい。
ああ、
そう、だからその人のプレイを見ながらその人が死んだりすると、いやー、やっぱね、そのボスはね、やっぱ強いよね、まあでも俺だったらねみたいな感じでこう変わって、
あ、楽しそう。
で、僕が死ぬ、そう僕が死ぬと、もう、いや、今のはあなたが次プレイうまくできるようにわざと失敗例を見せたんですよみたいな感じで、
ずっと君の言い訳なんだけど。なるほどね。いや、面白い、複数人で確かにそういう難しいゲームをやるっていうのは面白いかもね。
面白いです。全然見てるだけでも本当面白いんで、
うん、
うん、
はあ、はい、なるほど。
まあ、これがもう3みたいなもんなんだけどな。
操作性の話、ね、
ね、
世界観操作性の話来ました。さあ、ラストです。プロムゲー初心者がによるエルデンリング体験レポ3つ目。世界観と来ました、操作性と来ました。もうシナリオ行くしかないんじゃないか。
あ、そうか。
いや、でもそういうあれか、そういう友人と遊んだみたいのでパーティー感もあったのか。そういう遊び方みたいな。
あ、確かにそれもあるかもしれない、プレイスタイルみたいな。
うん、だ、見る、やるだけじゃなくて見るのもいいんですみたいな。
あ、そうですね、
うん、そうですねっても言うのか。じゃあそうしますか。そうしますか。
そうしましょう、
うん、じゃあ3つ目
見ても楽しい。
おおおおおお
うん、
確かに さっきの終わりでちょっと見えてましたもんね。
そうですそうです、
うん、
あのねやっぱねゲームってね人の本性が出るんですよやっぱねあの何回も同じボスをねリトライしてるとねだんだんだんだんねこう出てくるわけですよ。もうちょっとあのあれですけど舌打ちとか暴言とかコントローラーを投げるとか
人の
コントローラーを投げるのはやってないですけどねやってないですけど もちろんやってないですけどね、うん、あのそうなんかねこうそう僕の場合はもう一人いるゲーマーの友人と交代制でやってたんですけど、
うん、
その友人がやってる間僕はこうスマホでエルデンリングの攻略サイトを見て
見るんじゃない
怒られてる
一人でやってる側さんに
あの何々くんあのこのかっこいい武器ここで手に入るらしいよみたいなの情報を小出しにしてそこに向かわせる
んです。見るんじゃないよ
いやすっごい難しいですよ。であのほんとさっきも最初に言った通りフィールドが広いから、
うん、
どこに何があるかっていうのが超むずいんですよ。これもう説明書とかなかったらかなり時間かかりますよ多分総プレイ時間が、うん、まあ、でもそれが楽しい。
それが楽しいんだよ。
ガールさんみたいにねドライブ行くっつってね一人で運転して全部計画立ててやる人も面白いだろうし、一緒の車乗り込んで、うん、お前ハンドル握ってね俺隣からねあナビやるからみたいな人も面白いわけですよ。要は旅行って、
うん、
そういう感じの楽しみ方って感じだよね。
そうそうそう、僕別にあれですよ、一人でドライブ行って旅行行くの好きですよ、好きだけど、うん、ただやっぱりなんかなんだろうな、友達をガイドしてる気分になってて初心者だからも
うそうね、
それもちょっと楽しいし、
なるほど、初心者なのにガイドしてるみたいな。
で彼の運転を見るわけじゃないですか、その間ずっと、うん、そう、それも楽しいんですよ。なんかああ死んだみたいなとかやってると楽しくて、
うん、
でなんかやっぱり武器とかこうアイテムとか探してると、やっぱその武器を手に入れるためにはさっきも言った通りボスが出てくるんですよ。そのボスを倒さないとアイテムがゲットできない、うん、でそのアイテムを取るための全然ストーリーと関係ないんですよ、本軸と関係ないんですけど、うん、そのアイテムを取るだけためのボスに 2,3 時間とか余裕でかかるんで、それをこうずっと見てる状態なんですよ。だからマジで本当にこうモンハンとかみたいに、
うん、
ある一つのクエストがあって、それをクリアすると次のクエストが出てきます、でそのクエストをクリアするとボスが出てきますみたいな構造あるじゃないですか、
はい、
そんなのとかはもう本当に無視できるわけですよ。例えば、うん、一面の草原にいます、であなんか全然別のとこ行きたいなと思って、こう2面のボスのところから離れて7面の火山とかに行けるわけですよ、
うん、
いきなりオープンワールドだから。でそこでこう探索したりとか、もちろん敵はすげえ強いんで、あの雑魚敵にも普通に余裕で死んだりするんですよ、
うん、
そういうのとかもこう苦労しながら死にゲーを繰り返してこう一つのアイテムにたどり着くっていうこの達成感がね、ほんと気持ちいいんですよ、
うん、
ね、深夜にこう
攻略本を携えて
もうね、でもね、あの、
うん、だそれ見るもやるも含めたらさ、結局その3日間で何時間プレイしたみたいなのも
40時間やりましたね
あ、40時間やばいね。
そう40時間やりました。
あ
もうほぼ丸々2日ぐらい
やっちゃいましたね、まあ、うん、
ちゃいましたね。でもなんだろうな、なんかこうこれ言ったらおしまいなんですけど、
うん、
こうやる人にしかわからない不思議なこう麻薬感がありますね本当に。
お
お、うん、
なんかやっぱ世界も背景とかも全然 あの切り替わるので、
うん、
これは本当にあの作ってる人たちが本当素晴らしいと思うんですけど、
うん、
なんかこ うあのさっきも言った通り馬に乗れるんですけど、
うん、
馬に乗ってこう岩場とかを駆け抜けたりするのもこう馬でぴょんぴょん飛んで進んだりするのとかもなんか気持ちいいんですよね。
こう、
うん、
疑似体験じゃないけれども、
うん、
疾走感があってもう次のアイテムを見つけに行くまでのその道中も楽しい、うん、それが
あの普通のオープンワールドゲームってあの人がなんか誰か困ってる人から今これ困ってるんですけどこれ助けてもらえませんかって言われて、
クエスト
るよって言うと、うん、クエストがポコンって出てきて地図にこのクエストを進めるにはここですよっていうのがあのなんかポイントされてそういうのがいっぱいあってそれをプチプチ潰していくみたいな遊びになっちゃうんですけど、
うん、
あのエルデンリングってそういうの一切なくて、
うん、
あのなんかそういうなんか頼まれ事してもどこにも残んないで自分にメモとか取んないといけないんですけどあの地図見るとなんか地形的にこの辺に洞窟ありそうだなとかこの辺にこうなんか廃墟があって宝箱置いてありそうだなっていうのが地図から読み取れるんですよ。なので自分で行ってみてとかここ行けないけどこう回り道したら行けそうだなとかそういうルートを自分で考えたりしてたどり着いて強いボス倒して、いいアイテム手に入れるっていうあのなんかゲームの根源的な喜びがすごくあるんですよね。
うーん、
なんかすごいあれですよね、うん、あの古っぽい感じの絵で描かれてる地図だけどちゃんと見ると本当ここが崖だからここ行けないなとかものすごく細かく分かるように作られてて、
うんうん、この崖の切れ目のなんかここだけ道がありそうなのとかいうのをちょっと地図から一応読み取るようになってるんですよ。
うーん、
うん、
そう本当地図がでかい。
これいろんな方向からいろんな趣味を持った人が楽しめそうだね。なんか地図見るだけでも楽しいって人いそうだもんな、うん、そんなんだったろ。
うん、
うん、
いやだから本当あの当時の伊能忠敬がこう日本地図を歩いている感覚に近いんじゃないですか。もう本当に
測量地図あるんでしょ
地図誰かもう作ってあんでしょ
作るためじゃないあった
でしょでもなんか地図最初あのポイントポイントしかないんですよ。この
そっかそっか、
ここの場所にこの名前がついてますぐらいしかなくて情報が、
うん、
だけどそのステージの入り口付近に必ず地図が拾えるんですけど、
うん、
それを拾うとこう詳細な地図がバーって出てきて地図上に、
うん、
それがなんかあここにこれありそうとかが多分できるんですよ。ただ、
うん、
あの本当にあの全国のゲーマーの方申し訳ないんですけどあの隣で友達がやってた間に俺がすごい攻略サイトを必死に見てたんで、
うん
あのいろいろなものをすっ飛ばしてあの全然たどり着かないエリアとかに行かせてたんであこの辺にあるよみたいなこの辺にあるよみたいなだからまああのちゃんと地図見つけようねっていうそれも楽しいよっていう、そ
う
ね、
でやっぱ友人とやってたことによってもうパーティーゲームみたいになってるもんね。それがね、
そうですね、
うん、そこも面白そうだし本当にいろんな楽しみ方できそうでね、もう聞いてるけど、はい、確かに体験レポになってるなっていう、
うん
うん、
あでも一人でやっててもなんか半分オンラインでつながってるじゃないですか。
うん、
あそうなの、
あれってなんていうんだっけあのシステム、あの他のプレイヤーの軌跡が見れるというかここでこう死にましたっていう人の動きを見たりとかメッセージが残されててこの先宝物があるぞってメッセージとかを残してくれてる人がいて、
嘘な
の？そうそう嘘が多い。
嘘が多いの？
本当嘘が多い。たまに本当のもあるんですけど。
崖とかの端っこにメッセージがこうポツンって置いてあって、でそれを押すと、うん、勇気を出してジャンプだとか書いてあるんですよ。
超意地悪。
そう。落ちるともうベチャって。
そういうオンラインでつながってて。であの全プレイヤーの世界をこうパラレルワールドとして並行して存在してるんですよ。オンラインつながってる。だからあの同じ場所にいる プレイヤーがのあの姿が見えたりとか、
ああそうそうそう、
幽霊みたいにこう薄くなってるんですけど、あの今どういう同じような敵と戦ってるみたいなのが見えたりとか、あのさっき羽田さんが言った通り、あの死んだ後の血痕が残ってて、それを調べるとそのプレイヤーがなんで死んだかとか分かるんですよ。
うん、
死ぬ直前の姿が再生される、
うん、すごい。
そうそうそう、だからあのまだ見たことないステージの先とかに行こうとして、その扉の前とかに血痕がバーってあったりすると、うん、あやばいの来るって察知できる。
なるほど。え、それは何、赤狼とかはもうそうだったの？半分オンライン赤狼
もあるかな、うん、あの、うん、最初のデモンズソウルからずっとあります。
あ、すごく
画期的なシステムでしたね。あの小島秀夫さんがあのデスストランディングで思い出パクってました、
うん、なんかパクだったのか。俺デスストランディングでしか知らなかったから。なるほど、そういうことだったのか。へえ。
いや、あれいいですよ。やっぱあの他のプレイヤーがこう本当にさっきみたいに白い幽霊みたいな感じでファーって動いてるんですけど、
うん、
なんかそう友達と、あ、なんか今のプレイヤーすっごいいいハンマー使ってんじゃんみたいなとか、他のプレイヤーが何使ってるとかも見えるんで、
うん、
そしたらすぐ俺がこう攻略サイトを開いて、あの武器どこにあるんだろうなっつって、
うん、やめなさい。
いやー面白い。ということで、じゃあね、もうそろそろ、はい、やっぱ映画につながるまとめしていただきたいですね。
そうですね、こういうシナリオを書かれてる方がね、ゲームオブスローンズもね制作してる方なんでね、うん、やっぱエルデンリングもやっぱハリウッド実写化できるんじゃないですか。
うん、ね、
でなんかこう 4DX 的なね、
うん、
体験型の映画にすれば、もしかしたらこうゲームのプレイが苦手でなかなか進めない、もうギブだっていう人も疑似体験できる映画が誕生するかもしれないですね、頑張れば。
なんかさ、まあ、なんか言っちゃ悪いけどさ、そんなにいろいろゲームでできるものをさ、わざわざ映画というなんか低い次元のものに落として作る必要はない気がするよね。
確かにゲームはゲームのままでいいんじゃない。
ね、そのゲームで完成してるのに。
そうだね。なんか
あのゲーム原作映画の全てに言えるやつですね。それ。
そうだね。
そうですね。
だからゲームができない弱者のためのなんだ
ろうね。弱者向け。
なんか
ゲーム弱者。
ね、福祉活動みたいな感じですよね、ゲーム、あれ映画が、
うん、あんま良くなかった。
良くなかった。
あんま良くなかった、
うん、
しかも逆にあのゲーム弱者なりに分かんないから見にも行かないみたいなところ。誰のための映画なのかみたいな。
そうそうそう。何の映画だよみたいな。
誰も見ない。
あるよくある
よくある、
うん、辛いなそれは。
だからそうだね、もういいんじゃないですか。私は映画よりエルデンリングゲームの方が楽しくなっちゃいましたみたいなね。
いやでもエルデンリングみたいなね、もう本当にゲーム性でもう本当に満足みたいなのもあれば、
うん、
河原さんがね前に言ってたあのラストバースみたいなね、
うん、
もう本当に物語もすげえぞみたいなものもあるので、う
ん、実写化しますし ね、ラストバース。
そう、あ、そうなんです。
そう
で HBO でドラマ化します。
あ、そうなんだ、うん、じゃあまあときメモかな。じゃあときメモの
ときメモ実写化とも面白いけど、
実写化映画。
そうですね、ときメモとエルデンリングセットでゲーム実況を始めるっていうことです。
ああ、いいですね。
難しい。
だちょっといよいよドイラジにをね、ちょっと、
うん、
ね、YouTube の方に何かそういうゲーム映像が上がる可能性が出てきた。
そしたら俺はもう真っ先にガーラさん家に向かいます。
結局ね。
1週間ぐらい、1週間ぐらいいるんじゃない。
そうですね、もう
攻略サイト禁止ね。
今度はしっかりちゃんとやります。自分で探索します。
はい、
はい、
自分で買ってね。
ね、買ってほしいよね。
はい
はい、 っていうね、まあ、まとめだったんですけど、ガーラさんちなみにまとめとしたらある？こんな不倫ない。
なんかあるみたいな。
ちなみにガーさんまとめるとしたらみたいな。
本当に何も考えたかった。
まあ、ちょっと今無茶ぶりだったからね。じゃあ、
まあ、あの前にも何か言った気がしますけど、あの。ゲームってやっぱりこう映画とは違って積み上げ式のエンターテインメントなので、
うん、
あのまあその分あのゲームより、あ、映画よりこうちょっとあのストーリーが薄味かなとか思う時もあるかもしれないですけど、あのいやごめんなし切って
ここまで来たのにここまで来たのに
いい話しそうだったのに、
そういうことが言いたいわけじゃないなと思って
なるほどね、
うん、ゲームは奥が深いってことだな。
逆に使えそうな感じだったけどね、今のやり取りね、うん、そういうことが言いたいんじゃないんだよの一言までひっくるめていい感じな気がしたけどね、
うん、あ、それならそれで使ってもらってかも
しれない。なんか形容できない喜びありますよね。なんかこう部活に打ち込んでこう大会出て優勝するみたいな、まあ、てかオリンピックてかそのゲームがスポーツというかオリンピックになってるぐらいなんで、
もうくちゃくちゃやでみたいな。
まあまあまあまあ、エルデンリングは、まあ、映画っていうかは、うん、本当に小説とかファンタジー小説ファンタジー映画の中に入り込んでそれをこう読み解いていくような楽しみ方ができますのでですね、そういうの好きな方はぜひやっていただけるといいんじゃないかなと思いますよ。
ああ、いいまとめですね。ありがとうございます。ということで、
ありがとうございます。
はい、ガワラさんのエルデンリング体験レポでした。
違う、
ね、ざっくりさんのクロムゲー初心者によるエルデンリング体験レポでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、じゃあね、そろそろまたおまけさんたちも呼んでね、次のコーナー行きましょう。
トイラジ